どうも、ガネです。
磯でーす。
今週は2019年第52号の週刊少年ジャンプを読んでいくんですが、ミサさん、世の中にはいろんな悲しいことが起こりますよね。
そうですね。
悲惨な出来事とか、世の中にはいろいろ起きてますよね。
ありますね。こう、録音されてなかったり。
90分間喋った内容の録音を失敗するとか、そういうことが世の中にはよく起きてますよね。
本当だよ。
という形で、結構久々に、録音を失敗してしまったので、今週飛ばすかどうか迷うところではあったんですが、まあ、ちょっと、早めの収録だったこともありまして、なんとか内容を思い出し、ダイジェストを飛ばすのような形で、短めに、なんか語った内容をざっとおさらいするような感じで収録し直したらなという感じで今臨んでおります。
はい。
という形なので、全体的に端折り気味に、駆け足気味に行きたいと思います。では、今週関東から表紙が、渋谷決戦編白熱の呪術廻戦でした。扉絵は、板取くんたち3人でした。
いやー、アニメ化、超嬉しいっすね。
はい、アニメ化という形で、扉絵はポスターのような形になっておりまして、下藤さんや五条さんが何か謎の手によって、板取くんに注ぎ込まれるようなポスターでした。
そうですね。まあ、相変わらずちょっと暗めな感じのね、いい雰囲気ですよね。呪術廻戦のカラーって。
雰囲気のあるポスター。こちらが扉絵となっておりまして、内容的には第85話で、まあ、五条さんが、花見さんを、ぶちゅっとやっちゃった一方、いたどりくんの言ったところには、まひとさんがいそうですという展開でした。
いやー、五条さん強すぎてやばいっすね。
本当に最後のところで、この、ジョウさんが人質を取ろうとするけれど、こう、脇目も振らないというところを一コマでものすごい五条さんの圧倒的感が出てましたからね。
そうだね。しかもな、こっちのことはもうそれに耐える元気ないんじゃないって言って煽ってみたりとかね。
はいはいはい。
このあたりの五条さんのかっこよさは天井知らずだし、あまりにも強すぎるんで、本当に呪霊側の方を応援したくなってくるよっていう。
いや、本当に、何かちょっといろいろと工夫とかを凝らしている分、呪霊側の方が感情移入してしまうような、そういった形になっています。本当に五条さんは、もうそのかっこよさが一体何なのか分析したくなってくるぐらいのかっこよさでした。
そうですね。そして、まあね、板取くんの方もね、かなり、いきなり、真人さんを感じてやる気スイッチ入っちゃってますけどもっていう感じですけどもね。は
いはい、ということで、殺す気の方のやる気のスイッチが入りましたので、これまで結構五条さんが中心で、他の人は周り、サイドという感じでしたが、印象的にはそんな感じでしたが、板取くんのところに真人さんが現れたことによって、それぞれのところで同時進行、並行して、場面が進んでる感じがしてきたんで、他のキャラクターも含めて、大変動向が楽しみです。
楽しいですね。
はい。といったダイジェストでいきます。では続きましてが、鬼滅の刃の第184話で内容としましては、地上に出てきてみんな夜明けまで1時間半頑張ろうとするんだけれど、竈門炭治郎は死んだっていう展開でした。
いや、まずもう一般隊員の人たちっていう感じでしたね。
いやー、ここでもまた悲壮感がたっぷり現れましたね。
いや、そうだね。しかも1時間半じゃないですか、夜明けまでっていう。はい、はい。もう一体どれだけ人が死ぬんだっていうので、もう、戦々恐々としまして、私っていう。
いや、本当に、そこですでにすごい長い戦いになるなというところで、もうかなり気が重くなっているところで、いきなり炭治郎くんが死にましたからね。
そうだね。いや、これは、メタ的には死んでないって分かっていても、このビジュアル衝撃だったねっていう。
いや、本当に、特にジャンプラスにはカラー版が載っているので、そのカラー版鬼滅の刃は顔が適度に紫色になっていて、本当にグロかったですからね。
そうだね。いや、だから本当にちょっとやばいね。もうなんか、次の週までこう、炭治郎ファンはもう、やきもきしながら待ってなきゃいけないからねってい
う。いや、本当に。なので結構普通に戦って、何かお互いの切り札を切ってみたいな展開かと思いきや、いきなりここで炭治郎くんが死んだことによって、もうここで時間が飛ぶくらいの意外な展開、大きな場面転換があるんじゃないかというようなことすらも想像してしまいます。
そうだね。だから本当にちょっと、相変わらず鬼滅の刃は読めないね、展開がっていう。
はい。ということで、なかなか本当に、筋道、ストーリーを揺り動かしてくるなという感じで、大変来週が心配です。はい。では続きましてが、ワンピースの963話、内容としましては、犬嵐さん、猫虫さんと、カッパの川松さん捕まって吊るし上げられたところを、おでんさん助けたんで、配下に、部下になって、侍になって立派になったところに、白ひげ海賊団がやってきて、おでんさんは船に乗すことを言いますという展開でした。
いや、今週もテンポ良かったですし、最終的にね、赤座や9人侍、まだこの段階では10人だけど、
はい。
のね、カットとかかっこよくて良かったですねっていう。
いや、本当に見た目も大変良かったです。それに何かカッパの川松さんが巨人ですとか、
うん。
まあ、その辺とか、まあ、もちろん、その、ミンク族等も含めて、いろいろと過去の設定をうまく活かすような形で、場面が展開していくのが楽しかったですね。
いや、楽しかったですね。そして何よりね、白ひげ海賊団登場ですよってね。
これはテンションが上がりますね。
めっちゃ上がるよねっていう。そして最終的にほんとおてんさんとね、こう、白ひげさんがガキーンってやるところとか、もう本当に、煽り文でも歴史が動くって書いてあるけど、本当にワクワクしたからね。
はいはいはい。ここでもさりげなく描かれてますが、みんなが吹っ飛んでいく一撃とか、おでん様のなかなか規格外な感じ。この和の国の中だけだとどのくらいなのかっていう感じはありましたが、それが大航海の海賊相手にもこれだけなんだっていうのが伝わってくる人までしたからね。
そうだね。いやー、だから本当この後どうなるか、これがね、あの伝説の始まりでもあると同時にね、この和の国では悲劇の始まりでもあるんでね。いや、ちょっとどういう風に展開していくかっては楽しみでしょうがないねって。
はいはいはい。という形で大変、この先の展開ワクワクです。では続きましてが、アクタージュの第91話の内容としましては、竹光くん、ユナギさんを引き立てようとするんだけれど、圧倒されて潜ってしまいますという展開でした。
いや、もう先週、今日は俺の日だって言って出てきた竹光くんが、うつむされてんの悲しかったっすねっ。
あれはもう、ただの、引きでしたね。
そうでしたね。
引きのためのただのブラフで、実際は全然ダメでしたね、竹光くん。
いや、そうなんだよね。もう、大神さんからもね、もう、自らモブを演じれば一生七種物に消えていく。それが役者だ。覚悟しろよ、竹光。お前にとって今日がその日になるぞって言われちゃってますからね。
はいはいはい。
いやー、でもね、ほんと大神さんの言ってることは眼蓄あるし、すごい的確だしっていうところでね。いやー、だから竹光くんモブにならないでほしいんだよね、俺はっていう。大好きだからっていう。
まあまあそうですね。なので竹光くん結構序盤から常に、こう、ゆらぎさん相手に、本人は明るく前向きだけれど、もう基本的にモブでしたから。
うん。
なので、まあ、今更感ずっとモブだしなっていう認識があるんですが、まあ、それだけ読者的にも長い付き合いですし、今週最後のところでも、最初のオーディションの時からの回想が遡る形で描かれたりとかして、ああ、竹光くんこういう流れだったなっていうのがこう思い起こされるような形で、寄り添って応援したくなるキャラクターなんで、今週を前振りにした活躍には純粋に期待ですよ。
いや、そうですね。まあ、ちょっと方法は見えないんですけどもっていう。
そうですね。ということで、もう一人のモブ、いちこさんが手伝ってくれるかもしれませんからね。
モブじゃないですよ、いちこさん。一応有名女優ですよ。
そうなんですが、今のところ、竹光くん以上にモブってしまっているところがありますので、ただまあ、頑張ろう。これから何かしよう。何とかしよう。みたいな、そういった伏線はありましたから、竹光くんとの共闘というような形で、いちこさんも活躍あるかもしれませんからね。
そうですね、楽しみですね。
はい、そういった点で大変楽しみです。では続きましてが、僕の開かれ宮の第251話内容としましては、デク君、爆豪君、トロヒ君が頑張ったんで、夏兄ちゃん助かりましたという展開でした。
いや、本当に課題を克服したね、3人の活躍、すごいテンション上がりましたねっていう。
はいはい、またそれを見事なテンション上がる一コマで表しましたからね。
そうだね。いや、めちゃめちゃかっこよかったよね、みんなっていう。
はいはい。決めポーズというか、その見せ場面で、見事に成長具合を描いて、デフに至っては車を数台持ち上げましたからね。
そうだね。お前こんなできたんかいっていう感じだったよね。
はいはい。ここは結構、その努力による飛躍があって、なかなかびっくり、嬉しいところではありましたよ。
いや、そうだね。そしてね、まあ、先んじられたエンデバーさんもね、ね、夏に遅があったからってことで一瞬足がすくんじゃうのもわかりますからね。全然格好落ちなかったですから、良かったですよねっていう、
は
い
は
い。
そうですね。という形で、最終的には、この夏兄ちゃん助けて、爆豪くんともとも抱きしめているエンデバーさん、表情の一コマが映りますが、どういった表情なのか、何を思っているのか、わからなかったりもしますので、その辺、まあ、来週楽しみですね。
楽しみですね。あと、そこんとこの爆豪くん、超面白いですねっていう。
そうですね。抱きしめられて、すごい嫌そうな顔をしているというのは、大変いい一コマでした。
はい。
では続きましてが、センターカラーでした。オート決戦クライマックス&最終章大人気御礼センターカラーの約束ネバーランドでした。センターカラーは、みんなの七五三というエマの夢の一枚でした。
そうですね。大きくなったねーって泣いてるノーマー君が可愛かったですね。
そうですね。エマの中のイメージなんでしょうね、これは。
そうだね。もう本当のノーマー君はこんなことしない気がするからね。
もうちょっとクールに決めそうな気もしますからね。うん。という感じで、なかなかエマの頭の中では鬼も人間も一緒にやっている。で、まあまあ、図書館とかありましたから、こういう行事の知識があってもおかしくないですからね。
そうだね。
そういう点で、なかなかファンタジーな世界観、時事ネタを取り入れづらいところもあったりしますが、まあ、エマの夢という形で、アクロバティックに時事ネタ使ってきたな。そして、まあ、それと同時に、ちょっと、肩の力を抜ける感じでいい一枚だなというセンターからでした。で、内容としましては、第159話で、女王様は死にまして、エマたちが、別動隊のところに行くのを、孫樹さん、生かそうかどうしようか迷うんですが、エマにお礼言われて生かしちゃいます。そして別動隊率いてるのはラートリーさんですという展開でした。
いや、ソンジュさん、ちょろかったっすね。
いや、ちょろいんでしたね。
本当だよっていう。結構そのソンジュさんのね、人間、また食いてえな、みたいな発言って結構気になったからね。彼のシーンはどこにあるんだろうってのは結構気になったんだけど、こんな簡単にっていう。
まあそうですね。本人的にはだって食欲だけではなくて、その相手との、まあ彼に対する思いみたいな、結構崇高な思いもありましたからね。
うん。
なかなか愛でないところがあったんですが、あっさり解決してしまいました。
いや、まあそうだね。まあまあ、鬼側の方はね、やっぱ鬼側で解決してもらわなきゃ困りますからね、っていう。
はいはい。それにまあ、やっぱりそこで本人のそのまっすぐさが周囲に影響を及ぼすっていうのは間違いなくエマの主人公力ですからね。
そうですね。
それが発揮される形だったので、もうそこは納得せざるを得ないですよ。
そうですね。そして、まあ、どうやらね、女王を倒してラスボスはどうやらピーター・ラートリーのようですけれども。
はいはい。
いや、正直、彼の存在僕忘れてましたよっていう。そう
ですね、僕も忘れてましたから、なかなか女王を倒したらラスボスどうするんだどうするんだ、最後どうなるんだって言ってましたが、どうなるんだどころか、そもそも彼がラスボスでしたね、よく考えたら。
そうだったっていう感じだよね。
元からいたわって感じでした。
うん。いやー、でもね、まだ彼、ほんと、格が上がりきってないんでっていう。
まあ、凄さのほどがわかんないですからね。
うん、
なのでやっぱり別動隊の方に向かうさなか、向かってから、まあ彼がどれだけすごい人なのかっていうところを一旦見せて、こう、テンションを上げていくような展開が楽しみですよ。
そうですね。
では続きましてが、僕たちは勉強はできないの第137話内容としましては、バレンタインに向けて、ウルカちゃん、リズちゃん、フミノちゃん、チョコを作りましたが、なりゆきくんチョコいっぱい持ってましたという展開でした。
いやーもう、中学生の頃の本命感丸出し、ウルカちゃん可愛かったっすねっていう。
まあ、そうですね。やっちゃいそうですよね、ウルカちゃんはこういうことを。
やっちゃいそうですね。しかし本当にな、この時に告白してれば大勝利だったのにっていう、ウルカファンとしては悲しさもあるんですねっていう。
まあまあまあ、もう宿命づけられた負けヒロインという感じではありますが。
何言ってんですか、負けヒロインじゃないですよ。今週で、このバレンタインデーで勝つんですよ、ウルカちゃんはっていう。
いやー、それはどうかはわかりませんが、でもその中学時代の過去を描かれたことによって、今週ちゃんと成幸くんに自分の気持ちを伝えよう、そして全力を尽くそうって言ってる、現在のウルカちゃんのその関係性の変化、成長、みたいなものが感じられる、そういった回想にはなってましたね。
そうですね。いやだから、期待しているんですけども、まあ、あとね、今週は、三人娘がね、ヒロイン三人娘が、仲良くチョコ作ってるってのはいい展開でしたねっていう。
はいはい。確かに、いくらでもシリアスになりそうな流れになっている中、あくまでここで3人仲良くしてるところはほっこりでしたよ。
そうですね。喧嘩にならないってのは大事ですからっていう。
はい、ただまあ、やっぱり、ストーリーの進行的に言ったら、このバレンタインイベント、最後までほっこりで済ますか、それともちょっと、真面目な話、シリアスな展開、胸に刺さるような、何かしこりになるような展開すらもあるんじゃないかっていうのは実はちょっと期待してます。
そうですね。
だんだんそういうステージになってきたんじゃないかなという気がしています。それからして、あとは、ふみのちゃんのエプロンに書かれた、巨乳という、この、アルファベットの意味は何なんでしょうね。
まあ、うつろなる父じゃないですかね、っていう。
虚数の父なのか、もしくは何か独自の単語なのかわかりませんが、なぜこのエプロンを選んだんだろうという感じは、いたしました。
はい。
では続きましてが、ハイキューの第374話で内容としましては、ひなたくん、及川さん、チャレンジして、勝って、そして2年経って、ひなたくんは忍者商用になりましたという展開でした。
いや、本当にこの、チャレンジャーっていう及川さんと、チャレンジャーっていうけど、ひなたくんの掛け合い超面白かったですね。
いや、本当に。ここで、ひなたくんがいつもやっている移動攻撃、ブロードを、及川さんがやって、それに対してひなたくんが上げるサイドに回るっていう、この感じ、このそう来るかっていうギョッと感は、本当にチャレンジャー感がありましたよ。
いや、よかったですね。同時にね、やっぱ、及川さんから仕掛けたっていうのがね、及川さんがやっぱり、ね、先輩として、先にプロになったものとして、はいはいはい、ちゃんと道を示してくれたっていうかね、なんか成長感を感じられて、すごい良かったんですよね。
いや、本当に、そもそもに及川さんはやっぱ先輩力高いですからね。
そうだね。
周りがよく見える人っていうキャラ付けもありますし、やっぱり後輩をかなり面倒見いい感じ。まあ、影山くんのことだって面倒見って言えなくもないですからね、あれは。
そうだね。
いやまあ、それはちょっと違う気がしますが、でもやっぱり後輩面倒見がいいキャラっていうところがあったりするんで、それがいかんなく発揮される感じの気持ちいい展開でしたよ。
うん。そうね、そしてその及川さんのね、背中に刺激されて、ひなたくんが頑張っていくっていう展開もすごい受け入れやすかったですからね。
はいはい。という形なので、いきなり2年後、ひなたくんがブラジルで、みたいな話になった時には、読者は一旦置いてきぼり食らいましたが、そこに至るまでの一旦こう落ち込んで挫折してっていうところから、みんな大好き、最初のライバル、及川さんの登場によって、ひなたくんが上向きになって、頑張って、そして2年経ってこうなったって言われたら、一気に納得しましたし、心情も寄り添いましたからね。
そうですね。
ブラジルにやっと追いつきました。
そうですね。さあ、ここからインドアに行くのか、ひなたくんっていう感じですけどもっていう。
いや、このビーチバレーで使ったものを持ち帰っての、再び、もう最初の初期の配球張りの、この驚きを持って迎えられるひなたくんが見れるんじゃないかと期待してますよ。
そうですね。
では、続きましてが、読み切りでした。みたらしサンタ先生による、聖剣の勇者の護衛という作品でした。こちら内容としましては、魔物が東京を襲ってきて、それを撃退してた勇者がいたんですが、その勇者の聖剣抜けなくなって、それを抜こうと思ってる勇者を目指してる真面目な少年がいたんですが、ギャルが抜いちゃって、そのギャルと一緒に少年が頑張りますという展開でした。
でも女子高生佐藤明菜ちゃん可愛かったですね。
そうですね。ちゃんと、まあまあ少年も含め、ギャルも含め、大変何か好感が持てるキャラクターでしたよ。
いや、そうだね。好感度、やっぱ、みんなめちゃめちゃ高かったなって思いましたね。
はい、はい。
ただ、一方で、この世界観でこの女子高生超浮いてねっていう感じもちょっとあった
んですよ。確かに、設定に関してはちょっと引っかかりかねないところがあるんですよね。何かこの、今回もまた防衛権が交代して、街が封鎖されちゃった、みたいな話になってるって結構切実というか、故郷を失ってる人がいっぱいいるわけですからね。
そうですよね。
それを近くに住んでて、まあ魔物とかよくわかんないけどみたいな感じで暮らせるっていうのは、まあ東日本大震災とかいろいろ経験した今の現代日本の感覚だとちょっと違和感はあるんですよね。
そうなんだよね。しかも遠いところなら私もね、神奈川と東京のすぐ近くだからね。
そうなんですよね。
だからちょっとそのあたりはあったにしてもね、まあまあそれでもね、全体的には読み心地良かったと思いますからね。
まあそうですね。なので、まあその辺のバランス感覚に関してちょっと引っかかりかねないところはあったりしますが、まあそれでもやりたいことはよくわかりますし、キャラクターに関しても、まあギャルも全然嫌みなく好きになれる可愛い女の子でしたし、主人公の少年の過去に関してもちょっと嫌みなキャラになりかねないところを、ちゃんとその、好印象なままに仕上げましたからね。
うん、
その辺やっぱキャラの好感度、キャラが好印象っていうのはなかなか武器になるところなんじゃないかなと思いますんで、いや、みたらし先生の今後の作品楽しみですよ。
そうですね。次回もなんか魅力的な女子高生書いてほしいなって思いますね。
女子高生限定で。まあまあまあまあ、こういったキャラクターをそのまま生かすなり、違和感を生むようなシチュエーションに叩き込むなり、まあどういった作品でも見てみたかったりはしますが、バトルものという範囲で言ったら、今回この女の子は聖剣を振るうところに関して、エフェクト、結果のみで剣を振るってる女の子のこう姿が一切描かれないんですよね。
そうだね。
この辺が僕はやっぱアクションに求めるものは身体感覚っていうところがあるので、体に力が入るような感じっていうところがあったりしますので、こういう何かエフェクトや結果だけで体が映らないっていうのは、ちょっと物足りなくなってしまうところがあったりするのは、残念だったなっていう気はしなくもなかったです。
うん、いやそうですね。真似しにくいですからね、映んないと。
そうなんですよね。なので、まあ、バトルものでも何でも、日常ものでも何でもいいですが、まあ、この感じ、この作風みたいなものを活かした作品見てみたいなと思います。
はい。
では続きまして、ゆざくらさんちの大作戦のセンターカラー、人気御礼情報デート開始センターカラーでした。センターカラーは、ゆざくらさんち大集合の真面目なかっこいい一枚でした。
そうですね。まあ、まあ、いい絵だったと思いますねっていう。
はいはい。なかなかかっこいい感じで、で、そこに、この任務、家族一丸で挑むっていう煽りがついているんで、お、ついに長編が始まったかと思ったら、そんなことはなかったです。
そうですね。普通の単発、むつみちゃんエピソードでしたね。
普通に一話完結で、内容としましては、第14話で、太陽くんが、何か、スパイ活動で遊園地に潜入するんで、後からむつみちゃんがついていて、カップルっていう形でデートっていう感じでやって、で見事に事件も解決しましたという展開でした。
いやー、待望のむつみちゃん回でしたけれども、はい、ちゃんとむつみちゃんが可愛かったですし、
はいはいはい、
なんかこう普通に太陽くん羨ましいなっていう感じがしたんで、よかったなってましたね。
まあそうですね、待望のではありましたし、やっぱり最後のところで花をもらって停滞ですとか、なんかちょっといっちゃつ感じはありましたからね。
そうそうそう。いや、本当に、だから、今までで一番可愛いむつみちゃんじゃないですかっていう。
まあまあ、それは確かにそうかもしれません。個人的にはもっと、むつみちゃんの意外な一面とか、何か情けないところとか、ちょっと常識人キャラっていうところが強かったりするので、その辺をもうちょっと、何か変化球加えるような感じを見てみたかったりするんですけどね。
そうだね。このままだと、兄貴のヒロイン力には勝てないからね。
完全にお兄ちゃんがメインの、まあまあ、その座にはまだ届いてないですからね。
そうなんだよね。まあまあ、だけどね、ここからですから、むつみちゃんは。 こっからヒロイン力を上げて三角関係をね、もっと押し合い、へし合いしてほしいなって思うんですよね、俺は。
まあまあ、ほんとポジション的には共催ポジションなり、何か、もっとなんか、なんでしょう、超人ポジションなり、いろいろと乗せられるところはあります。やりようのあるところだったりはするんで、そういった発展はすごく楽しみですよ。
楽しいですね。
という感じで、あとは普通にこの、カップルが拳銃を持っているというか、二人組が拳銃を持っていると思って、実は全然、チェック、マークしてなかった、バカップルがそうでした、的な流れみたいなのも結構、なんか読み心地が良くて、普通にオチがつく雰囲気とかあって、その筋自体も好きではありました。
そうですね。
では続きまして、チェーンソーマンの第48話内容としましては、デンジ君、レゼさんと戦って、ボロボロになってしまったところに、アキ君が、レゼさんの腕切り落として助けてくれますという展開でした。
いや、今週のこのボンバーガールのアクションめっちゃかっこよかったですね。
いやー、それこそ、これこそまさに、身体感覚の乗るアクションですよ。
そうだね。
いや、
空中戦のところとか、超すごいわかりやすかったし、決まったからね、本当に。
はいはい。なので、結構体が宙に浮いている状態、地面に踏ん張っている状態とかでもないのに、いかに体に力が入ってるかとかわかるようなポージングとか構図でしたし、で、ところどころその、浮いてるところとかは三次元的な、例えばデンジ君が蹴り上げられてるところとか、すごいひねりが加わって、こう、切り込み状になってるのが伝わってくるような、三次元感すらある絵でしたからね。
そうですね。
いやー、大変素晴らしいアクションでした。
全くその通りですね。ただ、押し村くんは本当に、なんでパンツ履いてんだって話ですからね。
それは、いつか説明されると僕はまだ信じてますよ。
そうですね。まあなんかここまで急にね、なんか先週くらいにパンツ履き出したのは何のためだったんだろうって会話してましたけども。
そうですね。むしろ、一回脱いだのがなぜだって話になりますからね。
まあね。だからそのあたりの謎はね、明らかにしてほしいなって思うし、やっぱり恥ずかしかったんですかね、デンジ君の前ではっていう。
そうじゃないかと思いますよ。デンジ君の前に行くってなって、あ、これじゃあ恥ずかしいってことでパンツをいそいそ履いてきたんだと僕は思ってますよ。
そしたら燃えるよねっていう。
まあ、果たして何か、まあまあ、2割ぐらい真面目にパンツの件は説明されるんじゃないかなと思ってます、僕は。
いや、そこ楽しみにしてます
よ。楽しみにしてます、2割ですが。
はい。
こういった感じなので、なかなか、アキ君、未来が見える目で、どうレズさんと戦うかというのも、超人バトルモードとして大変楽しみです。
はい。
あとは、デンジ君の応用、この力を使った応用の戦い方っていう成長フラグも示されましたからね。
うん。
ただ、チェーンソーを振り回すだけではない、何かチェーンソーで走るのか、チェーンガンで飛ばすのかわかりませんが、何か応用戦法を見てみたいなと楽しみです。では続きまして、ブラッククローバーの第230話内容としましては、アスタ君、要塞に囚われてた人たちを助けて、悪い人たち、一網打尽で巨大な悪魔が出てきますという展開でした。
いやもう本当に、ダンマ、メツマ、シクマ、全部アスカル、アスカ君強すぎっていう感じの回でしたねっていう。
はいはいはい、もうアスタ君無双の回でした。
そうですね。同じ悪魔の力を持ってる相手にすら圧倒できるっていうチート能力っていう感じでしたねっていう。
まあ、相手の悪魔の力もだいぶカジュアルな感じですからね。
そうだね。
という感じで、まあまあ、何か、戦いのステージが上がっていくと、主人公だけスペシャルだったのが、その力を使う敵も現れて、みたいな展開は、まあ、インフレ構造の、あってるな、インフレ。定番だったりはするので、まあそこを攻めてきた感じは起きたなという感じだったりはしたんですが、まあまあ、今のところは全然敵の格がないですね。
そうですね。まあまあでもね、このアスタ君がここまでパワーアップしてるってなるとね、他のキャラクター、
はいはい、
やっぱ同じくらいパワーアップしてるでしょうからね、そのあたりはやっぱ期待、ね、その次に繋がる期待値は ありましたけどね、これはっていう。
まあまあ確かにそういった他のキャラの成長も楽しみですし、そもそもに今週だけで言えば、最後にアスタ君が何か、もう、大魔王、バーン様か祈願城みたいな影出してますからね。
そうだね。
これをちょっと笑っちゃうぐらいマジかって思いましたが、いやーこの辺なかなかアスタ君の現在のパワー今週で描かれた以上のものがあるんだとは思うので、そういった点も楽しみになる一話でしたよ。
ですね。
では続きましてが、ゆらぎそうのゆうなさんの第185話で内容としましては、夢咲先生催眠で、魔眼を封じられて前髪上げてほがらかに過ごしてたんですが、結局解けてしまって、さらに、鳴石先生が周りの女の子を心を封じて自分に惚れさせるって分かったんで教育的指導ですという展開でした。
いやもう鳴石先生のファッションビビったねっていう。
最後の先バスというか無魔ファッションですね。
そう、無魔ファッションっていう、まさかで、この、夢咲先生と同じだったなんて、これはジェンダーフリーの衣装だったのかって言って、衝撃でしたよ。
そうなんで、びっくりするぐらい、女性の衣装と同じなんですよね。
そうそうそうそう。 いやー、でもね、本当に、実はこれはね、本当、みんな消えるデザインだったんだってことで、改めてね、この三浦先生はね、性に真剣なんだなってことを感じさせる展開でしたね。
確かに。まあ、残念ながら僕は今ちょっと目が曇ってるせいで、成石先生が変態に見えて仕方がないんですけどね。
っていうか、もう変態じゃないですかって。
夢咲先生はただ可愛いと思いますけど、成石先生は変態と思っちゃうんですよね。
まあ、だって、ね、夢咲先生、こんなおバカさんだったなんてって言ってるじゃないですかって。
はいはい。まあ、バカなんでしょうね。っていう。そのところで、成石先生の計画、周りの女の子の恋心を封じて、みたいな、自分に続行、みたいな、そういった計画の、その、ちょっと、陰微な、ネトラレ感みたいなのを、こんなにおバカさんだったなんて、っていう感想で、なんか、すごく、ほんわか、牧歌的に丸めてきてる感じは、見事な温度調整だなと思いましたよ、ここ。
いや、そうですね。本当、三浦先生はバランス感覚いいよね、そのあたりっていう。
いや、本当その辺見事だなと思います。どうやってこの、なんか、なんとも言えない、なんか、生臭い感じをどうするんだろうと思ったら、そこのリアクションでだいぶ一掃できたんじゃないかなという感じがありました。という感じで、なかなか前髪上げると個性を一つ失ってしまったように見える夢咲先生でさ。
そうですね、エロさがなくなりますよねっていう。
うん、ちょっと普通の人感が出ちゃいますよね。という感じになってしまうので、その辺、今回の成長を乗り越えて、どういったキャラクターになっていくのか、楽しみです。では続きまして、三玉セキュリティの第14話内容としましては、解説おじさんがハゼルナの一日を解説していい感じですという展開でした。
そうね。解説おじさんの解説うますぎて、すげえ全体的にほっこりしたよねっていう。
そうですね。読み心地よかったですよ。
特にこのね、母親のくだりをせ、このちゃんといつも、この子の朝ごはんだからちゃんと作っていくんで、あと俺頭上がんねえよーみたいなことを言ってるとさ、
はいはい、
本当にハゼレナの母って今までの何だったんだろうって思うけど、ちょっとこれだけで好感度上がってるからねっていう。
そうですね。もしかしたら家のなんか、まあ、夕飯時にいないのはともかくどっかいるのかなと思ってましたが、ここで説明される形ではありましたね。
そうですね。
あとはそこのところで解説おじさんが感謝しねえといけねえぞ、お嬢さんみたいな感じで、上から目線ではありつつも、何かすごく教育的なことを言ってるあたりも、何かこの作品全体に漂う行儀の良さ、また解説おじさんに関してもいい人感っていうのが、まあまあいい人感に関してはもう全体通して描かれてるんですが、
うん、
その何かこの作品の行儀の良さを示すような感じでいい雰囲気でしたよ。
そうですね。あとはね、本当に、ゾビロさんがどっから涙流してんだっていうやつとか。あとはね、この、タイオンキングっていう謎の映画とか。
はいはい、
これも。この辺の小ネタ聞いてて面白かったですねっていう。
まあ、その辺は本当に、鳩宗先生のセンスがいかんなく発揮されてましたね。
そうですね。
いやといった感じのなかなか突っ込みどころもありつつも、全体的に、三玉さんも含め、優しい世界観がすごく存分に味わえて、いい回でした。
はい。
そして、ハズレナはもう、8時半に寝て7時半に起きるという11時間睡眠の女ですからね。
何ですかね、なんか霊取り付かせるのに体力でも使ってるんですかねっていう、
まあ、実際あるのかもしれませんが、いやー、そのめちゃくちゃ寝る感じとか、このなんとも警戒心のない感じとか、この小さい子供の幽霊をこう育ててる感じの母性とか含めて、ハズレナの魅力がまた高まるような回でした
ね。そうですね。
では続きまして、サムライ8080伝の第28話内容としましては、人間の姿に戻った師匠が戦ってで、敵の思考を読んで、その、何か陰謀を知りますみたいな展開でした。
いやはや、まあ、期待通りのこの宇宙バトルで、だるまさんかっこよく勝ってくれたんで、そこはすごい良かったですね。
はいはいはい。まあ、そうですね。何か見せ駒、決め駒みたいなのもありましたね。流星が、うん、みたいな。
そうですね。いやはや、しかし、双老剣強すぎでしょっていう。
どうしても双老剣っていうと、イソベイソベイのイメージが出てこないんですけどね。
そうそうそう。名前出せんで、ね。
まあまあ、侍魂がだいぶ身について馴染んできましたから、ソロ剣もそのうち馴染むかもしれませんけどね。
そうですね。いや、はい。まあでもね、本当に、ソロ剣食らっちゃうとね、再生できないっていうのはすごい侍的に悲しいですし。
はいはいはい。
さらに言えば本当に、ね、この小菅さんのね、親の吉根さんとかが死んだカットあるじゃないですかっていう。
はいはいはい。
こことかすごい悲壮感のあるカットのはずなのに、ロッカーボールのせいでちょっと俺笑ってしまったんですよねっていう。
死んだ父親がロッカーボールになってるという。
そうそう、シュールじゃん、これっていう。
僕はもうそこは受け入れてるからあんまり違和感ないんですけどね。
なるほどね。でもなんか死にきれてないというか、これでいいのかっていう感じは、侍ってやっぱ悲しい生物なんだなってちょっと思った。
なるほど。まあまあ、それにちなんだ真面目な話も次回から出てくるらしいですから。
うん。
その点で、まあ単に勝った負けた、いい悪い以外の何か人間ドラマが展開されたらいいなと期待しています。
そうですね。
では続きまして、ビールスとチルドレンの第26話内容としましては、スクラム組めるようになったんで先輩とやるんですが、うまくいかない中、さくらくんは何かを考えたらしく、頑張りますという展開でした。
いや、スクラムってだいぶ、こう、ラグビーワールドカップのおかげで、ラグビーリテラシーが自分で上がったと思ってますけども。
はいはいはい。
結構未だにスクラムだけはよく分かってない感じなんでっていう。
分かってないっていうのはどういうことですか？
やっぱりその、このルール上でさ、これやんなきゃいけないってのは分かるけどさ、
はいはい、
なんでこんなことしてるんだろうってありませんっていう。こんなすぐ崩れちゃうのにみたいな。
うん、まあなんかそこはそういうルールなんだなって飲み込んでいましたが、途中途中何かレフェリーが、審判がそこ触ってるみたいな、そこ違うみたいな感じで止めたりするのはよく分からなかったですね。
なんでね、でもね、そのあたりもやっぱりこのラグビー上のなんかこう、信念みたいなものとかね、あったりするんでしょうしね。
はい。
そういったところのね、このスクラムの意義みたいなところとか、やっぱチームでやっていくところの意義みたいなところが、このね、漫画の中で一旦が明らかになってくれたら、俺は嬉しいなって思うんですよね。
まあそうですね。実際何か競技的な意味も説明するでしょうし、あとは、その点に関して、何かキャラクターの人間性とか心情とか、その、キャラクターがこういうことを考える、こういう気持ちで、こういう信念があるから、だからできるんだ、みたいな乗せ方をしてくれそうなんで、その点はとても楽しみですよ。
楽しみですね。一年ずも仲良くなってきましたしね、っていう。
はいはい。ちょっと、喧嘩とは言いませんが、ぶつかり合いながらまとまって、みたいな感じになってきましたからね。その一年生同士の関係性みたいなものがまさにこのスクラムに繋がってくるものだとは思いますので、いやー、どういった、理屈力を見せてくれるのか、絵面に繋げてくるのかは大変楽しみです。では続きまして、神尾優也、神尾優衣の最終回でした。内容としましては、ひみこさんの前で、まあ、一矢報いるというか、ひみこさんのところから逃げを捨てて、そしてバーベキューして終わりという展開でした。
いやー、もう終わっちゃったよ。悲しいよっていう感じですよ。
いやー、最終回でしたね。
本当だよ。だって、ひみこさん関連投げっぱなしジャーマンじゃないですかっていう。
まあ一応、ひみこさんがなんとなくそういう国を守るための人で、武将を使って、で、兵隊を、女の兵隊を育てて、て、みたいな感じで、物語の下敷きみたいな、下地みたいなところは分かりましたからね。
そうだね。
その後の展開に関しては、まあ、戦いはこれからですよ。
まあ本当そうですけど。でもね、まあ、なんだかんだでね、そのキートさんがね、こんなバラバラになってまで告白するっていうところで、キートさんの告白芸に関しては、行き着くところまで行った感じがあったからね、そこは面白かったよね。
そうですね、なかなか絵面、なんでしょう、怪奇、オカルト、グローバトル&ラブコメみたいな、この作品のテイストが見事に乗っかってた気がしますよ。
そうですね。いやー、これをなんか普通に受け入れてる俺もすごいなって思ったからね。
いやー、それはこの作品がこれまでに築き上げてきた、新しいジャンルへの挑戦の賜物でしたね。
そうですね。そして、本当にエピローグ良かったよねっていう。やっぱバーベキューだよ、パリキュアって。
まあ、実際これまでの作品の流れ考えてくると、やっぱ終わりはバーベキュー以外にはないかなという気がしてきますね。
そうだね。そしてね、僕の地元の静岡スケバもう最後落ちたしっていうところで、ね。
まさかの、そことのキスで終わりましたからね。
そうですね。いやいや、だから、まあ、個人的にはすごい満足いく最終回でしたっていう。
はいはい。いや、まあ、本当最後のところで、バトル要素、オカルト要素、そしてそのラブコメコメディ、ドタバタみたいな、そういったものを全部乗せてきた感じなんで、まあ、大変何か気持ちのいい終わり方ではありましたよ。
そうですね。
この作品らしくちゃんとまとまったなという感じだったので、あとはまあ、この作品に関しては、全体に関しては、追悼企画という形で別で撮っていきます。では続きまして、東京忍びスクワットの第25話内容としましては、ジンさんのところに、その師匠であるところの忍び組合総代表、黒羽巻さんがやってきて、エン君を連れていくっていうんで、ジンさんが力を示すため戦いますという展開でした。
いやもう相変わらずエン君の表し方はわかんないですねっていう。忍び組合のね、トップを、はい、巨大な大仏がそこに座っているかのような存在感だって言うと、それは怖いのか、癒しなのか、どっちなんだみたいな。
いや、もう威厳があるってことですよ。
あー、なるほど、威厳かっていう。じゃあ、これにジルさんはなんなきゃいけないのかっていう、大仏にっていう。
まあまあまあ、大仏的な、まあ別の方向の何かかもしれませんが、それくらいすごい存在にならないとダメなのかもしれないですね。
こう、先週ね、こう、ジンさんは忍び会のトップに立つ男だってタイガさんが言ったじゃないですか。
はいはいはい。いや、まさか、具体的なポストとして出てくるとは思わなかったですね、忍び会トップが。
そうだね。まさか次の週にさばっと出てくるとはっていうね。
いや、これだったんだっていう驚きがありました。
うん。そしてね、なんか、さらにこの国の闇に君臨する男、カッカが出てきてましたけどもっていう。
はいはいはい。
ものすごいふわっとしててよくわからないんだけどっていう。
何のエピソードも添えられませんからね。
そうだね。氷水さんがね、加わったくらいのところはあるけども、今までのなんかエピソードになんか絡めてほしかったよね、カッカっていう。
ああ、確かにそういう手はありますし、実際あるのかもしれませんが、今週の段階ではなんだかよくわからない。ただ、裏で牛耳るって紹介されただけでしたね。
そうだね。まあまあね、それでもね、今週のね、師匠とのバトルにおいて、はい、この師匠があれだけ警戒するカッカとは、みたいな上げ方はあるかもしれませんからね。
はいはいはい。
なんでね、まあちょっと本当に大きな流れ期待してますよ、私っていう。
まあそうですね。という形なので、まあ圧倒的強者、今までいなかった圧倒的強者を前にした形で、ジンさんがここで何か強さ以外の男気みたいなもの、キャラクターとしての、まあ人気、人気みたいなものを見せてくれるんじゃないかなという点は、大変期待しています。では続きまして、二人の体制の、最終回第27話で、内容としましては、タイちゃん、セイちゃんは、刑務所みたいなところに入っていると思ったら、そこで将棋してましたという展開でした。
いやー、ハガファッション流行ってるっすねっていう。
ここは結構人笑いしましたね。
人笑いしましたね。
いやー、もう街中でハガくんの甘がっぱファッションみたいなのがすごい流行ってるという。いやー、面白かったですね。全体通して最終回。
最終回すごい面白かったよね。まずこの叙述トリックみたいなさ、せいちゃんどうだったのみたいなさ。
はいはいはい。
ここがまずひとひねりすごい効いたし、その上でちゃんと全員のね、その後のね、あれを書いてるからねって、はいはいはい、すごい上手い構成だと思って。
いや、実際最初刑務所に入ってる感じになった時は、もう、福田先生やっちまったかっていう、最終回で作品を壊しにかかったかと思ったんですけどね。
そうだね。
決してそんなことはなかったですね。
いやいや、本当に、すごいうまくまとまったと思うしね。やっぱりこの二人のね、体制っていうのがちゃんとね、二人の将棋で終わった、そして羽賀くんも大活躍したっていうところで、終わったのは気持ちよかったですね。
そうですね。まさかの施設運営してる人がハーくんっていう、ハーくんが面倒見てますからね。
そうなんだよね。いやいや、でもね、本当に俺、先々週くらいからね、この漫画はハガくんの物語だったんだって言ってましたけども。
はい、はい。
いや、まさにそんな感じでっていう。本当、二人の体制、そしてハガの物語が完結したっていう感じで、俺はすごい気持ちよかったですね。
いや、まあ確かにハーくん、ちょっと行き過ぎて気持ち悪いって言えなくもないかもしれませんが、まあ、エモい感じの立ち位置ですよ。
そうだね。
いやー、という感じで、ハーくんも良かったなっていう感じですし、本当に、タイちゃん、セイちゃん、二人の将棋で終わるっていうのは、第一話、この二人の将棋で始まったこの物語をちゃんと同じ着地点に持ってきたっていう形で、その、ある種の円環状の構造になってるあたりとかも含めて、すごくいい終わり方だったなと思う最終回でしたよ。
そうですね。いやいや、なんで福田先生ね、本当次回作楽しみなんだよね。ね、本当デビリーマンからね、この二人の体制に行くにつたって、すごい絵の力もあったじゃないですかっていう。
はいはいはい。
いや、なんて次がすごい楽しみだね。どんな進化してくるの、帰ってくるのかってね。
いや、本当にすごく次回作が楽しみになる終盤の展開でしたよ、二人の体制。
そうですね。
これをいい糧にして、次の作品ですぐに戻ってきてくれることを期待しています。では続きまして、ドクターストーンリブート白夜の第5話、内容としましては、人工衛星に宇宙ステーションに残されたレイちゃんは、いろいろと宇宙船を改造とかしたりして、なんとか人類を待つために、外宇宙に飛び出しますという展開でした。
いやー、俺こういう機械が頑張ってる、人間の命令に対してね、すごい誠実に答えようとしてて頑張ってるっていうのを、類性弱くなっちゃうんですよねっていう。
いやー、いいですよね、このジャンル。いやー、という形で結構このリブート白夜に関しては、SF の、いろんな種類の SF の要素を詰め込んでくる感じで、で、今回に関しては、間違いなくその機械に心が宿る展開っていう、そこのエモい展開でしたね。
そうですね。いや、はや、だからね、本当に、レイちゃん、また、本編とかで再登場してほしいなって思うんだけど、どうなんすかね、宇宙の塵になっちゃってないですよね、きっとっていう。戻ってくるよねっていう。
このまま触れられない可能性も、まあ、まずないでしょうが、触れられないってこともでもなくてもおかしくなくなくはないみたいな、どういう展開になるかわかんないですね。
そうなんだよね。だいたいリブート白夜の中で完結しないでしょ、これって。
いやー、リブート白夜の最後はレイちゃんのラストかもしれませんけどね。
はいはい。ああ、なるほどね。戻ってきて、うんちゃらくんちゃらみたいなっていう。
かもしれませんし、まあもちろん本編の方に逆輸入っていうのでも大変楽しみですし。
うん、
いやー、レイちゃんがどうなるかは大変気になりますね。
気になりますね。
という感じで、いやー、本当に SF いろんな種類の中、今回ロボットものっていうのをもう見事だったなって、その中で結構宇宙ステーションを改造することに関しては、ちゃんと現実に則った理屈とか説明があったんで、その辺の DIY のワクワク感みたいなものも大変良かったです。ちなみに外宇宙に飛んでいくって言ったのは、軽くボケたつもりでしたが、まあ、伝わらないですよね。
伝わらなかった、ごめんよ。
太陽系は外宇宙じゃねえ、みたいな感じでしたが、我ながらちょっと、雑でした。感じで、では最後に目次コメントとしまして、読み切りの聖剣の勇者の声、みたらし先生、憧れの作家の方々と同じ面、関節キスなんてもんじゃない、関節ジャンプだ。
いやー、そうですね。でもまあ、一緒に乗ってるわけですからね、もう直接ジャンプですよ、これ。っていう。
まあ、
感じですね。
まあそうですよね。何一つ関節ではない。っていうか、ジャンプには直ですよね。
直だね。いやもうだから、キスしたっていうことで、ね、次小田先生とかになった時はね、一緒にジャンプでキスした仲ですよねって言って、攻めてほしいねって、みたらし先生とかに。
それはちょっと気違いですね。
そうだね。
キスはしてないですからね。っていう感じの、なんでしょう。コップで関節キスした時に、これは関節コップですね、みたいなことを言ってる感じの、いや、コップは直だろ、みたいな、不要な例えでしたね。あとは、ジュース回線、秋田美先生、五条悟が持ち得ないもの、多分性格。いやー、性格もいい性格してると思うんですけどね。
いや、そうだね。性格含めてのかっこよさだと思うけど、まあまあまあ。
まあ、人には褒められないのかもしれませんね。あとは、鬼滅の刃小峠先生、入浴剤入れたつもりだったのに変化がなくてよく見たらキャンディーだったよ。
疲れてませんか？
まあ、なんかそういうキャンディーみたいな入浴剤があるっていうのは理解したんですが、どこで間違える可能性があるんですかね。
どうだろう、買った時とかそういう感じが、雑貨屋とかだったら意外と近くに置いてあったりする。
ああ、雑貨屋だったら、でも逆ならともかく、キャンディーと思ったら入浴剤ならともかく、間違いますかね。もう、入浴剤とキャンディーのこう同じ紙袋に入れた二人がぶつかったりとかしたんじゃないですか、街中で。
そんなって。すごいね、まあ。まだなんか、すり替えておいたのかっていう感じの方がある気がするけどねって。
いやー、本当に、小峠先生の日常は相変わらずなという感じです。あとは、湯桜さんちの大作戦、権平先生、のび太の創世日記好きの動詞が欲しい、のび太の系譜が日の鳥的で面白いのに、という形なんで、このコメントにどなたか乗っかってこないか楽しみですね。
そうですね。まあ、今週のみたらしさんと先生がね、ドラえもん好きと紙面に書いてあったんでね。
確かに。
なんか、連載始まったらなんか、やりとりしてほしいですねっていう。
あ、確かにすれ違い感ありますね。福田先生とかもこういうコメント乗ってくれそうな感じがするんですけど、もう終わっちゃいましたからね。
そうなんだよね。
いやー、という感じで、ここ誰か拾わないかなとちょっと楽しみです。では、来週が、新連載が始まります。新世紀起動、総員、未知の衝撃に備えよう、時代をぶち抜くロケット新連載2連弾第1弾、表紙&関東から54ページ、ジップマン、柴田優作先生、弟を亡くした、たたらからめ、彼の前に現れるのは、という形で、弱き者の柴田先生が描く新連載となっております。新感覚ロボットアクションだそうです。
そうですね。夜明け者はなんか新選組だったことと、主人公がめっちゃ木を切っていたっていう思い出しかないんですけどもね、っていう。
木切ってましたかね。まあなんか、そうですね。新選組だったのは覚えています、うん。何か能力とかもあったんでしたっけ？変身するんです、獣に。
そうだね。獣に変身するんだったよね。
そうですね。なんとなく覚えています。という形で、まあなんかアクションも、ちょっといいアクションもあったりしたような気もしたので、まあ、大変楽しみです。ちなみに来週、再来週から始まるのが、アグラビティボーイズ中村敦先生、黒黒くの中村先生の新連載となっております。
そうですね。なんかあの、市役所かなんかの妖怪漫画でしたっけね。
そうですね。何か妖怪の問題を解決する市役所の部署で貧乏少女が働いてみたいな話で、おそらく僕とみさんがその打ち切り追悼番組を始めたかなり初期の扱ったやつだったような気がしますね。
そうだね。まあまあ雰囲気が良かったね、記憶はあるんでね、楽しみではありますけど、ただこの予告だけ見ると何の漫画かさっぱりわからないっていう。
そうですね、ジャンル、未来、スポーツ、科学、よくわからないよっていう感じのカットなので、まあまあどんなものかは大変楽しみです。いや、黒黒くはなんか好きだった覚えがありますので大変楽しみです。で、来週関東カラーじゃなくて来週センターカラーが、舞台ラスチの大人気オンレアンドコミックス休刊発売センターカラーのアクタージュと、祝連載1周年記念センターからのチェンソーマン、そして、ジャンプラスで超人気江本笑いの野球漫画ジャンプ初参戦センターから33ページ忘却バッテリー三河エコ先生、かつて地上と呼ばれた天才キャッチャーが記憶喪失という作品がジャンプラスから出張掲載となります、うん、という形でこちらの作品なかなか、普通のバカギャグ漫画かと思いきや、ギャグ野球漫画かと思いきや、高校球児が周りの期待を背負って推薦で入ったけど活躍できなくて、親がお金を使ってこんなに使ってくれたのに活躍できない、トラウマになってみたいな、大変痛々しい感じの、青春を描く真面目な漫画だったりもするので、どっち方面で選択するのか大変楽しみです、はい、という形で来週新年1号が12月2日発売となっております。という形でこの後、なんでしょうね、実際はもう撮ったわけですが、この後、うずき作品に関して追悼番組を撮っていきたいと思います。という感じで前回終わったんです。という形で撮り直しでした。ダイジェストでした。では、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。